Gospel
Message
on Saturday Night
1週間いかがお過ごしだったでしょうか。土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。これから1時間キリストがあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田清誠と
同期原純子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は8月22日ということで、いよいよあと1回で土曜日の放送はおしまいになります。一応9月からは金曜日に放送する予定ですが、金曜日の今夕方18時半6時半から7時か、あるいは21時半8時半から21時、9時か、どっちかにしようと思ってますが、皆さんの方でぜひこっちの方がいい、こっちは良くないってことがあれば教えてほしいと思います。そういう連絡がないととても寂しいですので、よろしくお願いいたします。少しでもあったらその後方にやろうと思っております。で今日は、また再び静寂さんがですね、先週からまた再び、こうしてまたメールをくださっています。本当にありがとうございます。ぜひ青空さんや、オータムさんも、そしてカーデナルメイダさんやヒデさんもまたお手紙をいただければ本当に嬉しく思います。また新しい方もどんどんお手紙やメールやお電話いただければ、坂友さんもですね、本当に嬉しいですので、心からお待ちしています。コスメのメッセージもサーディナイトの皆様、こんばんは、静寂です。
こんばんは。
先週は思いのほかねぎらいの言葉をいただき感謝しましたと。ねぎらいっていうか、あれは本当に心から思ったことで、一度お仕事でどうしても送れなかったけど、また本当に送ってくださって本当に嬉しかったです。こうして毎週メールやいただけると本当に励ましになります。なんかこう話すとですね、もうすぐにこうなんか送ってこなくなる方もいるんですけど、何があってもこうして継続して送ってくださる方ってのはすごく嬉しいんですね。どうぞ皆さんですね、まあ嬉しいこともあれば嫌なこともあると思いますし、あると思うんですけど、ぜひ遠慮なくですね、嬉しいこと嬉しい、嫌なことは嫌だってことで、メールやお便りお電話いただけると本当に嬉しく思いますので、ぜひお電話メールお便りください。さて、井田谷牧師も歓喜しました、ありがとうございましたということですね。さて、井田谷牧師もカンボジアから無事に戻られたようで何よりです、ありがとうございました。月曜日の17日から私たちは福岡から、羽田組が11人、福岡組が6人、全部で17人ですね。で、まあすき焼きパーティーの時だけ3人の人が5人ぐらい来たんですけども、今日の朝、福岡組は今日の朝、羽田組は昨日の夜、それで戻ってまいりました。喉の調子は大丈夫でしたと、咳は相変わらず出ますが、お話しする時だけは守られます、不思議なぐらいですね。で、ちょっと咳はまだ出るので、まあちょっともちろんお祈りをして、その上でお医者さんにもちょっと見てもらおうかとも思っていますが、風邪ってんじゃなくて、全息か気管支炎かなって感じだと思うんですけども、まあ大丈夫です。必ずね、完全に良くなりますので大丈夫です。途中乗り継ぎでタイにも立ち会えたのことですが、今回の滞在で印象的だったエピソードなど良ければお聞かせ願いますということですが、タイに今日、12時間ぐらい昨日からいたんですね。昨日の12時ぐらいに着いて、で今朝の0時、予定では10分じゃなくて0時40分ぐらいかな、飛行機だったと思うんですけども、実際には、12時間以上いたんですけども、私は一緒に来ました東京のパウロ秋元牧師という方が飛行機にたくさん乗っていて、ラウンジを使えるので一緒に連れて行ってもらいました。パウロ牧師も東京行かれたんですけど、私も本当は同じ飛行機じゃなかったらよくないんですけど、まあ、私がそういう滞在時間長いということで、まあ、特別にいいだろうということで入れてもらいまして、で、まあ、ラウンジでゆっくり過ごさせてもらいました。ただ行きの時行ったラウンジはですね、すごく良くて寝る施設もあったんですけど、帰りの時のラウンジは寝る施設がなかったんですけど、シャワーもあったんですけど、シャワーちょっと風邪ひいたようなんで浴びながら浴びたんですけども、まあ食事ですね、そんなあれじゃないんですけど、まあ、食事があって、ちょっと軽食があって、それでソファーがあって、ゆっくりできますので、 そこで、本当に深く聖書を読んで祈ったりしながら時を過ごしまして、嬉しいのお金を一切も使わなくても、まあ、お腹もいっぱいになれるしということでね、本当に良い時を過ごしました。私以外の、6人中の5人がタイで、出て観光、まあ、観光ですね、ガイドさんについてもらって観光してもらってすごく良かったみたいです。ね、その話もまた、これは私とでも聞いた話ですけどもね、少しお話できればと思っています。印象的だったことはいくつもあるんですけど、一つは一番最初火曜日の日に、月曜日といて火曜日の日にベンジャミンさんに会ったんですね。ベンジャミンさんってインドの方で、前田さんがカンボジア行くことになった、まあ大きな方で、そしてまたそのベンジャミンさんが、まあ、そのカンボジアの働きの最初を手助けしなさったという感じなんですけども、まあ、この方が、まあ、カンボジアの働きをしてるんですけども、それをちょっと引いてアフリカに集中したいということで、で、カンボジアの働きを引き継いでくれないかということで、今持っているその土地や建物も譲ると、まあ、もちろんお金を出したんですけどもね、まあ、かなり大きいんですけども、まあ、そういう話があったんですけど、実は彼が、脳卒中になって倒れて半身不随の状況だったと。でかなり弱まってると話を聞いたんですけど、会ったらもう全然元気だったのでびっくりしたら、それで2ヶ月間ぐらい動けなくなってたと。でどっか行く時も今まではずっと奥さんや子供がついてきたんだけど、今回本当に久しぶりに一人で今回旅をしているということで、まあ、もうすぐまたアフリカに戻られたんですけど、アフリカが今拠点になっているので、脳卒中で倒れた人とは思えないぐらい元気になって、半身不随だったと思えないぐらい元気になっていて、びっくりいたしました。嘘だと言いたくなるぐらい、でも本当にそれで、まあ、倒れておられたということで、まあ、完全に癒されたんだなっていうね、その完全な癒しに感動いたしました。秋元氏も、まあ、弱まったって聞いたんでびっくりしちゃって、前と全く一緒で全然元気ですねって言って、本人も本当に神様に癒しちゃってましたけど、まあ、完全に癒されたんだなということを思います。ただその中で、まあカンボジアの今までやってきた働きはもうちょっと引いてアフリカに集中したいということなんで、まあ、その働きを継承して、ちょっと大きなお金がいるんですけども、何千万っていう、まあ、それを引き継ぐかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、そんな話がありまして、そのベンジャミンの癒しが非常に感動的でありました。それとともに子供たちがものすごく大きくなっていた、まあ、上の子たちは良かったんですけども、私が名前を挙げたシナ君って言うんですけども、14歳、15歳かな、もう今はですね、この子が私より高くなっててびっくりしましたね。本当に小さかったし、傷があったのに傷も癒されて大きくなってたし、それ一つの代表でも、どの子も私より背が大きい感じで、ちょっと圧倒される感じでびっくりしましたね。だからもう子供っていうか、もう大人になりつつあるんだなと思いましたけども、それはすごく印象的だったことです。それと、一番最初に来た子が今18歳になって高校2年生なんですけど、砲丸投げで、プノンペンじゃなくてカンボジア全国大会の高校生だと思うんですけども、3位に入ったってことですね。
すごいですね。2020
年のオリンピックにね、カンボジア代表で来いって言ったんですけど、まあ、単なる夢じゃなくて半分本気っていうか、本気でやれば可能性が出てくるかなっていう、本当にそう思えるような状況ですね。8メーターから11メーターぐらい飛ばすそうですね、砲丸を。ちょっとわからないんですけど、すごい、かなりですね。で、あとですね、大学に4人、今度、来週かな、すぐ頭かなんかに2日間試験があって、それをパスすれば高校卒業なんですけど、それは同時に大学への進路を決めるんですね。その試験の結果は大学を決めるっていうか、でそれがあって、1回目は受かったんですけど、2回目の試験がまたあるということですね。でまあ、1人は4人行けるようになったんですけど、1人はいわゆるエンジニア、1つは車の整備、もう1つは、ミッショナーになりたいと。そうじゃなくてアグリカルチャー農業ですね。であるいはもう1人は法律ロイヤーになりたいということですね。でまあ一人一人夢を持って大学に行けるようになったってことも大きかったですね。あともう1つはですね、勉強できない子がいて、まあ、いろいろ問題児だったんですけども、そのどうしても学校もダメなので、もう学校を辞めることにして、まあ、日本で言えば専門学校のところまで15歳ぐらいなんですけど、もうそっちに行かせるということで、まあ、それも学校ですけど、一応料理の学校に行かせたら、それがハマったんですね、すごく。でなんかすごく喜んで嬉しそうに言ってて、でその前田さんにも なんかケーキを作って持ってきてくれたりして、それ食べたらすごく美味しくて、本当の牛から美味しいって喜んでそうですけども、私も今回そのすき焼きパーティーちょっと遅れたんですね、私ね、ちょっと事情があって前田さんと私はで、まあ後で一人ですき焼き食べることになったんですけど、まあその時にこういろいろこう食器を持ってきてくれて、いろいろやって頼んでもないのに前掛けつけて、で途中でシェフの帽子かぶって見せてくれたりして、本当にそれがいい笑顔で、この子の笑顔見たの何年ぶりかなっていう感じですね。まあ笑わなかったわけじゃないんですけど、なんていうかこう本当にいつもちょっと暗くて勉強は嫌だし、なんかいろんなことがあったんですけど、本当にこうなんか自分から住んであって、なんか自分のステージを見つけたなっていう感じで、まあ、すごく嬉しく思いました。でまあそういろんなことがあります。まあ、他にもこの後ですね、いろいろ思い出したことを話していきたいと思いますけれども、本当にのりのりありがとうございました。私は個人的には海に行くこともあった、前海に行ったんですけど、今回はそれよりもちょっとまた違うビーチ行ったみたいですけども、前回行ったバスはボロ違ったんですけど、今回はすごく立派なバスだったみたいです。私は今回ちょっとビーチ行くときお休みさせてもらって、秋元君もお休みされたんですけども、まあちょっとホテルでゆっくり、本当に久しぶりの休日でしたよね。ずっと聖書で祈って、聖書で祈ってちょっと休んでご飯だけ食べに行って、断食しようかと思ったんですけど、まあ、ずっとホテル行ってもあれだから食事の時ぐらいだと思って、まあ行き帰り合わせて2時間ぐらいですね、行って帰ってきて食事の時間もして、で1時間かな、1時間ぐらいなんですけど、まあ、それが出た方がいいと思って、まあ、食事だけ行きましたけど、とっても祝福された時を過ごしました。本当に久しぶりの休日だったというふうに思っています。で、まあ、そのおかげでなんか本当に自分自身もなんかすごくリフレッシュされてよかったと思ってます。ただちょっとハードだったんで、最後帰りが精が出ていたり、すいませんね、声が疲れてると思いますけれども、その肉体的には今とっても疲れてますが、しかし霊的にっていうんでしょうかね、信仰的にはなんかすごく私は本当に、まあ、今回の発見というか、このカンボジアはすごく私にとっては大きかったというふうに思っています。はい、そんなところです。静寂さん本当に覚えてくださってありがとうございます、ね、お祈りしてくださったと思いますけどありがとうございます。さて、リクエストは角の響き一周の虹のような賛美をお願いします。静寂が良いということですけども、角の響きの一周、虹のような賛美ですね、これを聴いていただきたいと思います。
はい、それではオープニングに聴いていただく曲は作詞作曲ノア・テルミさんで虹のような賛美です。どうぞお聴きください。住まわれる歌を
静寂さんのリクエストで、ね、虹のような賛美でした。さて今回のそのカンボジアでさらに一つエピソードで、これは印象的だったんですけども、一緒に来ました平戸教会の、まあ、S 牧師奥妻ご夫妻から娘さんもお嬢さんも東京の方、東京にまで東京にある大学に行ってるんですが、夏休みということに戻ってきておられて一緒に福岡から行ったんですけども、その S 牧師が実はですね、海に行った日誕生日だったんですね。で、まあ、本人も忘れてたわけじゃないけどあれだったんですけど、まあ、帰りのバスの中でそれがなんか誕生日だってことが分かって、みんながお祝いしてくださったそうですね。歌ってで家族もなんかまあ忘れてたみたいな感じですね。でもよかったなっていうか、まあ、よかったところだったんですけど、で次の日、まあ、木曜日の日に、夜5時に行って、まあ、集会をするので行きまして、そしたら集会する途中前にですね、あの一人の子がケーキを持ってきて、みんな、まあ、彼らが作ったケーキで、ハッピーバースデーを歌ってお祝いしてくださったんですね。でなんかすごくその S 牧師は喜んでおりまして、47歳だそうですけどね、本当になんかもうえらく喜んでおりました。で本当に、うっかり家族も忘れていたけども子供たちは覚えていてやってくれたって感じでね、手作りのケーキでやってて、まあ、その後それを切ってみんなで食べたわけですけども、本当に祝福された時を過ごすことができて、まあ、すごい喜んでいた、まあ、一生忘れない、すごく派手にやったわけじゃないけど、まあ、そうやってやってもらって嬉しかっただろうなというふうに思います。で前回行った時はですね、海の帰りはもう疲れ果てて寝てて、今回も前田さんがもう帰りになりますよって言ったのに、まあ、マイクがあったんですね、そのバスにはね、まあ、日本でもありますけど、でそれでちゃんと音が覚醒できて、だから一人が歌い出したら、まあ、歌った子にはご褒美ということで残ったお菓子あげたらみんな歌い出して、でその秋元牧師の息子さんにヨハネ君と言って、うちの子とも一緒にヨハネって言われた人も、で彼はまあ今ギフトで歌っておりますけど、そういう時にまあ歌ったりするのはまあ得意じゃない、好きじゃないんですけど、まあ、さっき言いましたその方がないで天狗さんにビスナもすっごく歌が好きで、とにかく歌うんですけど、彼がマイクを持っていると歌いってことで、もう断るわけにいかなくて歌ったとか言ってますけど、みんな歌ってですね、帰りはバスの中でなんか賛美大会になったそうですね。なんかすごかったようです。で本当に良かったなというふうに思います。なんか楽しい時を過ごしたんだろうなってことをね、すごく思います。それとまあ誕生日を祝いしてもらえて本当に嬉しかっただろうなと思いますね。純子さんも行った時は誕生日だったじゃないですか。
そうですね、はい、そうでした。
誕生日に行ったんでしたっけ。
誕生日の日に
出発、
出発、
あ、
はい、
でも着いた時はもう着いた時の日は誕生日だったんですね、
はい、
ね、まあ、でもそれは大きかったですよね、
はい、すっごく、はい、いい節目、50歳の、ね、安世紀の、はい、節目だったので、
ね、しかもなんか特別な意味がありましたよね、
はい、
はい、まあ火曜日と木曜日の日に、まあ、カンボジアの個人で集会をしまして、それをオンラインで全国放送、また電子化放送したんですけども、純子さん2回とも見られたんですよね。
はい、見ました。
最初から最後まで、
はい、
あの2回見て感想を何かあれば。
いや、なんか子供たちの賛美が本当になんかあの賛美になってて、特にあのビスナ、うんうん、ですね、っていう男の子、2ヶ月経った小さな男の子がもう本当に力強く賛美してて、日本語でですね、
うん、
なんかすごく感動しました。でなかなか子供たちの方にこう映らない、あのカメラがですね、うん、いかないので、子供たちこうあのでもたまにこうカメラのアングルがそっちに向くと、なんかすごく、あ、こんなして礼拝してるんだなって、なんか今すごいなと思いました。21世紀こういう武器があって、オンラインで生中継でなんか一緒に 礼拝できるっていうか、
うん、
うん、すごいなって思いました。
本当ですよね、
はい、
1日目は2チーム、男の5人のチームと、まあ、女の子と男の子と5人、はい、5、6人だったんですよね。で2日目は25人の個人にいる子供たちと、
はい、
もう1人1人だけで歌う女の子と、
はい、
という感じだったんですけども、4チームでも出たんですけども、
はい、
どうですよ、4チーム、その4チーム一つ一つ
それぞれになんかあのとにかく一生懸命でなんかあのよかったんですけど、
うん、
あのなんかあのやっぱりカンボジアっていう国柄かな、
うん、
なんかもう本当に気をつけって言って一生懸命なんかこうあの多分明るい子たちもいっぱいいるので、 ちょっとこう動いたらいいかなと思ったりもしたんですけどね、ステップ踏んだらいいかなと思ったんですけど、でももう精一杯誠実にもう本当にあの一言一言全部もう暗記していて、うん、あ、日本人の方が歌詞間違えてる、あの私たちの方が間違えてるんですけども、完璧覚えてですね、ちゃんと賛美になっててすごいなと思いました。
ミッションファーストビューティーはですね、その火曜日と金曜日2回あったんですけど、聞くことはできましたか、見ることできました。
はい、どっちも教会に行って見ました。
あ、じゃあお仕事が間に合ったんですね。
はい、
よかったですね、はい、ね、教会大好きなミッションファーストビューティーにとっては本当によかったと思いますが、どうですか、その2回見て感想は。
いや本当に子どもたちの賛美がもう日本語を渡して日本語でしていてびっくりしました。
英語だったらもっと良かったんじゃないですか。
はい、それと一人の女の子は前赤ちゃんだったのに、
うん、どの子もみんな赤ちゃんでしたけど
そうですけどなんか双子で、
そうです、
こうやって
メーターですね、
メーターがもうなんかしっかりこう賛美していて、あの、うん、感激しました。
メーターはなんで一人で賛美したんですか。なんか
歌詞になりたいからじゃないですかね。で白馬に本気で白馬に来たいと思ってる子たちが何人かいますね、うん、なるほどね。あんた、あの彼らの日本語は酒井さんとどっちがうまいかな
子供たちの上手
ね、ね、ぜひ英語を教えてあげていただきたいと思いますけどで、あの本当にあのその聞かれた方で聞いてない方はねダウンロードできますので、東京安定教会のホームページからダウンロードできて聞きますので、ぜひ見てほしいと思います、うん、そして明日7歳教会の礼拝に来られましたら、その中でその今日コンサートがあってその中でも流したんですが、明日またその25人で歌ってるやつを7歳教会の礼拝の中で流したいと思ってますので、ぜひおいで来てくれてほしいと思います。まあ私も2回とも話したんですけども、まあ、あの子供の賛美があんまり印象強くて、なんか何も私たちは忘れられてしまっておりますけどもそれはそれでよかったかなと思いますけども、本当にあの良い時を過ごすことができて嬉しく思っています。その子供たちがあの歌った中の一曲で、かつ前田さんがとても好きな賛美があるんですね、前へ進もうという賛美なんですけども、まあ、それを次は聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲茅野美代子さんで前に進もうです。どうぞお聴きください。
いつまでもどこまでも までもどこまでも信じ続けよう。
前に進もうでした、今日はですね、神の島南西教会ではチャペルコンサートがありましたけれども、純子さん、今日のチャペルコンサートはどうでしたか？
はい、今日はあの初めてですね、テーマが礼拝っていうことで、あの礼拝っていうのは普通日曜日に朝から晩までしてるんですけども、まあ、あのチャペルコンサート、あの教会初めてっていう方にも、あの礼拝の良さっていうか素晴らしさっていうか、ちょっと味わってもらいたくて、あの企画してみました。なんかこう堅苦しくね、あの立ったり座ったりっていうか、こうあの身動きできないっていう、そういう感じではなくて、礼拝の中でこう安息をして、なんかこうほっとこう重荷を下ろして、そして目には見えないんですけど、あの人それぞれ性質ってあると思うんですけど、あの人間でもこうせ、あのなんというか、あのそこにいるとほっとできたり、あったかかったり、その感じると思うんですけど、この臨在っていうのは神様のご性質に、その本当に愛の方に、その礼拝の中で賛美を歌う中で、なんかこう体験してもらいたくて、なんかそういう礼拝っていうのをテーマにコンサートをしました。
今日のコンサートの中ではですね、カンボジアの子供たちの賛美を映像で見たり、あとはアフリカ人のドクターの方々が来られたりしてですね、あの本当に一緒に踊りながら賛美をしたりということで、すごくインターナショナルなことだったんですけども、本当に祝福された時を持つことができて本当に良かったと思っています。来月からちょっと今までと趣旨を変えてですね、賛美チームの一つ一つにチームをやっていただこうというふうに思ってますので、楽しみにしてほしいと思います。と同時に1週間後土曜日、やはり29日、このラジオ土曜日にやるのは最後の日になりますけど、来週の土曜日の午後3時から癒しの集会があります。これは病気のために祈ること、体の病気、心の病気、それ以外の問題で、純粋に病気の場合と悪霊による病気の場合があるので、心の場合も病も体の病も含めて、だから純粋な癒しと悪霊出しを伴う癒しと悪霊出しの含め、そういうことを祈り、また実際それを神様の技を見ていく集会ですので、ぜひですね、ラジオを聞いている皆さんね、自分はもちろん家族や友人たちでそういう問題を持っている方がいたら来てほしいなというふうに強く心から思います。で、諦めないで、今まで来た人でもね、ダメだったら諦めないでください。神様に求めるとき大事なことはしつこさというか、簡単に諦めない。神は必ず求めるものになってきますが、この求め続けることは大事なんで、ぜひ来週の土曜日期待して教会に来てですね、午後3時からですので、来週の土曜日午後3時から、いや29日の午後3時から癒しの集会ですね、来てほしいなというふうに思います。それではですね、もう一曲聴いていただいてから今日のメッセージをしていきたいというふうに思っています。今日の3曲目は、これはやはり子どもたちが歌った歌ですね。慈しみはいつの日、これ子供たちみんな歌うんですね。あの4人の男の子のチームが歌ったんですけども、その4人だけじゃなくて、4人の男の子のチームだったっけ、そうですね、
はい
はい、あの他の子たちもみんなこの歌を歌う曲がいいんでしょうかね、それと日本語が覚えやすいんでしょうか、そんな短い歌ではないと思うんですけど、みんな覚えていて、本当にみんななんかすごく真剣に歌う、しかもこれ臨在のある歌でした。だからなんかこれは日本だけじゃなくて世界中で歌われるのかななんて思いながら聞いておりましたけども、本当に子どもたちがはっきり日本語で大きな声で、あの4人のチームだけじゃなくて回収でね、礼拝の中で秋元牧師はこの歌を2日とも歌われたんですけど、みんなしっかり歌って礼拝してたんで、本当にあの感動いたしましたけども、その歌を明日の礼拝でも歌いたいと思ってますけども、お聴きしていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲谷口元子さんで、慈しみはいつの日も。どうぞお聴きください。
慈しみはいつの日も、風の響きの2週の40番でしたけれども、それではここで聖書からお話をしたいと思います。純子さん、読んでいただけますか。
はい、今日は新約聖書ヨハネの福音書1章1節からです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
はい、これはヨハネの福音書というところの一番最初の冒頭の言葉で、創世記一章一節と匹敵するぐらい有名でかつ重要なことが書かれています。はじめに、これは in the beginning って言うんですけども、創世記の方もはじめに神が天と地を創造したって言葉が始まるんですが、同じくはじめにって言葉なんですね。でこのはじめにっていうのは、ラジオなのでね、想像してもらわないといけないんですけど、漢字で書くとはじめにって言えば2つあって、いわゆる始業式の始め、女編に大って外情を書いて始まるっていうのは始め、始業式のこれではないんですね。この始めには初日の出とか初詣の初、2編に刀っていうんでしょうかね、はって書く始めなんですけど、これはどういうかというと、全く始め、何にもないところから一番最初って意味を意味します。だからもう本当に最初、何にもなかったところの一番最初に言葉があったと。まず言葉がありましたよっていうことなんですね。言葉があった。でその言葉は神様でしたよ。神と共にあったと。あ、神と共にあった。だからこの言葉は、これロゴスってギリシャ語で言うんですけど、このロゴスは神と共にあったということだから、このロゴスである言葉は神と共に、だから神とは別物ですね。例えば私は妻と共にあった、妻と共にいたったら、私と妻は別の存在ですね。だから神とは別の存在として、この言葉であるロゴスは共にあったと。ところがその次に、言葉は神だったと。このロゴスである言葉は神だった。ちょっと今日はすいませんね、ラジオだとこんがらがるかもしれませんが、これはすごく大事なところなんで、この言葉は神だったと書いてあるんですね。だからロゴスである言葉も神だし、それとは別に神という存在も存在していると。じゃあ2つ神がいるのかってことじゃなくて、これは唯一の神様なんですけど、実はこの神って言ってるのは天地を使えた父なる神様で、このロゴスである言葉はイエス・キリストを指します。なんでキリストだと言えるかというと、同じヨハネの福音書の14節に、1章の14節に、言葉は、ね、ロゴスである言葉は人となって私たちの間に住まれたって書いてある。で人間となって私たちの間に住んで生きて生活してくださった方はイエス・キリストです。だからこの言葉ロゴスはイエス・キリストを指します。だからイエス・キリストは一番最初から言葉として存在しておられて、そして神と、父なる神と共に存在しておられて、そして かつイエス・キリストは神で、言葉のイエス・キリストは神であられたということなんですね。で、なんでこれが大事かというと、父なる神様は神だけど、イエス様は言葉じゃなくて、父なる神様に一番最初に作られた動物だった、一番最初に生まれた子供だったから、これは神ではないっていう、非動物だった、作られたものだと、我々の一番長子で非動物だっていうふうに言う、エホバの証言がそうですね。これはまあ明らかに違います。異端って言われるんですね。このイエス・キリストも神であられた、はっきり聖書そう書いてある、こういうね。で、この方は初めに神と共にはいたんで、今度この方って書いてあるんですね。言葉って言われて、言葉のことをこの方って言ってるんですね。人格として、まあ神格と言っていいのか人格と言っていいのか、としてこの方は神と共に生まれた。だから言葉であるイエス・キリスト、子なるキリストは神と共に、父なる神と共に存在していましたよと。別々の存在なんだけども神として一つであるよっていうね。これは三位一体って言って、これはもう理解を超えていますけど、そう書いてあるんですね。で、全てのものは、だから地球にある、まあ、本当は宇宙なんですけど、まあ、まず地球に言いましたけど、したらこれで地上にある全てのものはこの方によって作られた。だからこの方によらずに作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと。全ての素粒子も、非常に大きな宇宙、あれ地球という存在も、小さな小さな分子や原子も、全部このイエス・キリストは創造された、言葉によって創造された。だから私の信じている神様は、そのイエス・キリストです。この方は作られた方、創造された方、クリエイトされた方なんですね。で、この方が地上の全てのものを作って、創造されて、存在させられた方なんですね。で、私の信じている神様ってそういう方なんです。まずね、木や石を神様すると、これは作ったものなんですね。木も石も、であるいはマイクでもいいですし、何でもいいです、人間が作ったものでも、自然もありますよね。月や星、月や星を拝む神ね、太陽を拝む人って結構いっぱいいますけれども、これも結局は作られたものなんですね。それを作られた方が聖書の神様。だからクリエイター、創造主、作られた方、創造主な、作られた方って意味ですね。で、面白いのは、この方に、この方、この言葉であるイエス・キリストに命があった。この命は人の光であったと。で、命があったってことは、イエス・キリストに命があったってことは、命の反対は何でしょうか？何でしょうか？命の反対は。
命の反対は死。
そう。です。死ですね。死ですね。これ、ジョークだって分かりますか？死ですねってね。ね、で、命の反対は死なんですけども、つまりキリストがいなければ死なんですね。で、イエス・キリストに命があった。キリストがいなければそこには命はない、死なんです。で、人間は生きてますけども、実は死んでる存在なんです。霊っていうのは、もっと心よりもっと深いところに霊があるんですけども、で、この人は実は神から離れた結果、霊は死んでるんです。キリストを死んだ時、この霊が生き返って、聖霊が与えられて生き返るんですけど、そうでなければ霊はもう死んでる状況である。死んでるってのは、つまり命を持ってない、神と共に存在できないってことなんですね。で、人間っていうのは本来神に作られて神と共にあったんですけど、このアダムとエバが罪を犯して以来、神から離れてしまって、その霊が死んでしまったんですね。で、イエス・キリストに命があって、キリストを信じるときに再びこの霊が生き返る、まあ、聖霊が来られたことなんですけど、生き返るんですよってことなんですね。で、命がないと、命があると喜びがあるし、命があるとこう活動があるというか、生き生きしているというか、躍動してるんですね。でも命がないと、そこには何もない、死しかないんですね。で、イエス・キリストの中にその命がある。しかもその命というのは、人の光であった、光だって書いてあるんですね。で、で、その人の光である光は闇の中に輝いている。闇はこれに仕方なかったと。どんな小さな光でも闇の中に、本当に例えば携帯電話のパッてやると闇の中ですが明るいんですね。でも太陽の天さんさん撮ってる時、携帯電話やっても別に何ともないんですが、闇が強くなればなるほど、暗くなればなるほど、どんな小さな光でもそれはすごく大きな光を及ぼしますね。で、どうぞ皆さんですね、イエス・キリストは命であると同時に光なんです。光ってことは、私の人生に許されるいろんな闇、悲しみの闇、苦しみの闇、 死の闇、病の闇、そういう、ね、闇に対してね、本当に光としてね、勝利できるんだってことをね、知っててほしいと思います。まあ、今この、生放送してるんですけどもね、オペレーターもパートナーもですね、睡魔と戦いながらですね、闇の中に入ろうとしてるんですけどね、私はキリストちゃんと語ればね、光の中に入れるんですけど、ね、そうでないと闇の中にそのまま突入していくということなんですけども、ね、ね、イエス・キリストに命があり、光があるんですね。で、命がないと死で、光がないと闇なんで、闇っていうのは言い換えれば、まあ、サタンと言いましょうかね、本当に破壊って言いましょうか、そうなんですね。ところが、イエス・キリストになるときに命が与えられ、光の中を生きるんで、光があると闇は勝てないんですね。で、人生には闇の力、私の人生を破壊してくる闇の力、サタンの力があるんですが、この闇の力、サタンの力にイエス・キリストは打ち勝つことができるんですね。それをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。だからキリストを信じるとき、キリストをここに迎えられるとき、実は命が与えられ、そして闇に打ち勝つ光が与えられる。光が与えられると闇はそこに入れなくなるというか、存在できなくなる。光が必ず勝つんですね。だから、その光であるキリストを信じることによって、私たちは闇に勝ち、また命を受けることができるということなんですね。で、もう一遍最初に戻りますけども、言葉って書いてあるんですね。で、実は言葉の中にキリストがおられる。で、ただの言葉じゃない、そういう人の言葉じゃなくて、神の言葉。本当に神の言葉は、を通してキリストに出会うことができる。本当に言葉を通して神様に触れることができるんですね。まあ、先日7月にうちの三男がパドモスに行くときに、聖書は神の言葉だって言うけども、信じてはいるんだけども納得できなかったけど、何か聖霊非常に触れてそれは分かったと、今日もまた話してくれたんですけど、先生本当に自分は霊と誠を持って礼拝することに神様の使命があるということが分かったということですごく分かったんですけども、その時に本当にこうそれを霊に分かったときに本当にこうなんか涙が止まらなくなったというんですけども、それは聖書は神の言葉である、つまりこの言葉を通してキリストに出会えるということが分かったことなんですね。で、言葉の中にキリストは分からないという方は、聖書を見続けるとキリストと出会えますし、キリストを知ることができますね。で、人のことも、ね、知ったとしております。で、今日はちょっと説明になってしまいましたけども、本当はこれ、ね、ホワイトボードかなんかって書きながらやるとすごく分かりやすいんですけど、とっても大事なところなんですね。ここ、このヨハネの最初のところは、ここは、実は本当にイエス様がキリストであること、また神学的にはとっても重要なところなんですね。ぜひイエス・キリストのことを、この言葉のある聖書の中でキリストに出会い、そしてキリストを本当に受け入れて、命を受け、光の中を受けてください。キリストを受けると光を受け、そして闇に打ち勝つことができるということをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。普段お祈りをしますので、この機会にイエス様を信じる方は、ついて祈ってほしいと思います。ね、ラジオの今生放送している二人も、目を覚まして申し訳ないんですけども、一緒に祈っていただければと思います。お祈りします。天のお父様。
天のお父様。
光である。
光である。
命である。
命である。
イエス・キリストを。
イエス・キリストを。
心に迎えます。
心に迎えます。
私の闇を。
私の闇を。
打ち消して、
打ち消して、
光で輝かせ、
光で輝かせ、私に、
命にあふれる、
命にあふれる、
人生を与えてください、
人生を与えてください、
神の言葉を豊かに与え、
神の言葉を豊かに与え、
キリストを、
キリストを、
もっともっと、
もっともっと、
深く知らせてください、
深く知らせてください、
罪を悔い改めます、
罪を悔い改めます、
十字架を信じます。
十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
イエス様の名によって。
イエス様の名によって。
お祈りします。
お祈りします。
アーメン。
アーメン。
はい。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。詩編の121編です。
はい。次に聴いていた曲はイスラエル辻郷さん作詞作曲の詩編。作詞は聖書です。聖書に詩編というところがあります。聖書の詩に曲を。つけました。詩編121編どうぞお聞きください。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこか 来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむ。
皆さんですね、本当に長い間、切り語りを問いました。土曜日午後9時からやってきましたゴスペルメッセージのたてないとは、来週をもって土曜日の放送は終わりますが、金曜日に、9月から変わって30分番組になります。で、6時半から7時か8時半から9時かどちらかになりますけれども、ぜひ皆さんのですね、どっちの方が都合がいいか、どっちにしてほしいというのがあれば、あるいはこっちは困るというのがあれば、どんどん お連絡しております。また来週はですね、土曜日の9時からの最後の1時間番組ですので、ぜひ遠慮ないところ、このもうちょっと元気な声を生かしてほしかったとかですね、こういろいろ良いこと、嬉しいこと、文句も含めも含めて、どんどんね、皆さんのお便りを本当にお待ちしておりますので、お便りいただければ嬉しいなと本当に思います。もう何年になるんでしょうかね、8年ぐらいでしょうかね。土曜日になってからは何年ぐらいでしょうかね。ずっと続けてまいりましたけれども、本当に皆さんありがとうございました。ぜひ来週、どんな小さなことでも、手紙書くのは面倒くさければ、電話一本入れてくだされば結構ですので、ぜひ、皆さんの、今までの感想、あるいは今後のこういうふうにしてほしいってことがあったら、どんどん、お便りやメールを、でも本当に欲しいと思っていますので、よろしくお願いいたします。来週はそのお便りやメールで番組を作っていきたいと思っています。それでは純子さんにそのメールアドレス、お便り住所、電話番号教えていただきたいと思います。
はい、まずメールアドレスです。767-76.7-767 です。 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com まで、お便りください。またお手紙の場合は郵便番号 852-8116 長崎市平和町この6-2階、長崎市平和町この6-2階です。それからお電話もください。市外局番 095-843-3178 843-3178 です。
はい、電話、だからお電話、お便り、本当にお待ちしておりますので、ぜひいただければ嬉しく本当思います。さて、それとともにですね、お祈りをしたいと思います。これは30分になっても続けようと思っていますので、病気や心、体の病気の問題、またいろんなことのために祈りたいと思いますので、皆さん心をしてください。またリクエストがあればぜひね、これもメールをお便りを電話いただければと思います。それではお祈りをします。天の父様、どうぞお一人一人の家族、友人、そしてご本人の体の病、心の病、また 経済、仕事、学業、いろんなことに関するトラブルや困難、問題の一つ一つに仕立ておいて、そのことを益にしてくださることでございます。本当に癒しと奇跡と解決と勝利を豊かにしてください。イエス・キリストになって奇跡と癒しと勝利を宣言する。心と体の病を癒されよ、うん、心と体の病を送ってていけ。バラバラバラ、スンドラス、バラバラバラ。境内に関しての問題で戦っている方いらっしゃいますが、教会をしっかりさせなさい。あっちにフラフラ、こっちにフラフラで教会を定めなさい。教会をしっかり定めるときに、なんか問題の本質が開かれてき、勝利と解決が与えられてくるとおっしゃいます。本当に境内を祝福し、人間環境を回復し、心と体を癒し、お仕事や勉強を本当に神が手を置いて、本当に使命を全うさせ、勝利と栄光を表していってください。神様の宝見て思って圧倒的な力を表してください。お願いいたします。人を恐れてはいけません。人を恐れて罠に陥ります。私を恐れて私を大事にしてやみなさい。その時の驚くべき神の技と勝利を見ていくでしょうとおっしゃいます。そう、本当にありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ですね、まあ1年間続けてきまして、いよいよ来週で土曜日おしまいで、また30分になりますけれども、何か純子さん、それからミッションなりファーストビューティーは、何か皆さんにお伝えしたいことありますか？
そうですね、いや本当に、ずっと誰が聞いててくれるのかなって思ったら、いや聞いてたよって言われたり、って思う人が聞いててくださったりして、ちょっとびっくりしたりすることもあったので、なんかまた本当意外でですね、なんか聞いて、またどこかで聞いていただけたらなって本当に思います。
はい、ミッショナリーファーストビューティーはどうですか？ちゃんとマイク向けてくださいね。
リクエストが来た、ラベンダーさんとか、本当にバスに乗って行ってお会いしたりして、そしてその時に聞いてますよって言われて、なんか聞いて、これからも聞いてほしいです。
はい、ぜひ皆さんですね、よろしくお願いいたします。まあ土曜日が聞きやすい方も多かったと思うんですけど、申し訳ませんね。ちょっと土曜日はいろんなことがあって、今回はもう来週で最後になりますけれども、来週、9月からは金曜日になりますが、ぜひ続けてまた聞いてほしいと思いますし、後からでもまたね聞けると思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、それでは明日の礼拝内容、純子さんお願いします。
はい、明日8月23日日曜日の礼拝案内です。明日一番早い早朝礼拝は朝6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝です。この10時の礼拝がメイン礼拝となっています。小さなお子様、お連れの方も、また外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。小さなお子様には途中から子どもたちに分かりやすいメッセージがあります。また外国人の方には通訳が、同時通訳があります。そして朝どうしても来ることができなかった方、午後2時から礼拝を行っています。そして午後3時半からはインターナショナルサービス、これは英語での礼拝ですけれども、日本語の通訳もありますので、英語のお勉強がしたいなと思う方、英語での礼拝ぜひ体験してみてください。そして夜7時から夜の礼拝を行っています。この朝7時半と10時と午後2時とそして3時半の礼拝はオンライン礼拝といって、ホームページから生中継で礼拝することもできます。また月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。この月曜礼拝もオンラインをしています。水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。それから土曜日午後3時から癒しの集会があります。 どうしても病気の方またご家族や愛する方が病気の方、ぜひ教会にいらしてください。癒しのたくさんの恵みを受け取っていただきたいと思います。
はい、明日礼拝でお会いできることを本当に心が楽しみしています。カンボジアの子どもたちの賛美の映像でも見れますし、またいろんな話ができると思いますので、ぜひお見てください。心からお待ちしています。それでは主の祝福が皆さんの上にありますように。 God bless you。
おやすみなさい。